梅木姉妹の証は本当に、心が締め付けられるような思いがしました。本当に私たちの周りの人たちのために、心から祈っていかなければならないなというふうに改めて思いました。私は教会に来ますとですね、まずここに来て花を見ます。いやいいなと思って、花をめでる喜びをいつも感じます。これ何て言うんですか、これ。これ知らない。秋の花ですよね。はい、いや本当にありがとうございます。やぶからぼうでありますが、これまでに地球上に、生まれた人の数、総数どれくらいでしょうか。想像がつきませんね。なかなか答えづらい、と思います。2011年に国際非営利団体という人口調査局というところが、これまで地球上に、生まれた人の数はどれほどかという興味深い推計値を発表しております。それによりますと、1080億人だそうです。今世界の人口は約70億人ですね。ですからそれの約15倍くらいでしょうかね。初めて人が地球上に現れたのはいつか、各この地域各時代でのこの平均人口はどれほどかという値を推計しなければならないために、この最終的に正確な値を導き出すのはとても難しいことです。この調査団体によりますと、5万年前にたった2人の人から人類の歴史がスタートしたと想定しております。この2人がアダムとエバかは書かれておりませんので、アダムとエバであればもっと近い年代ですね。その他、紀元1年には3億人、1650年が5億人、1800年が10億人と想定をしています。産業革命後に人口はこう爆発的に増えていったんですね。さて、この地球上にざっとですね、この1000億人くらいの人が生まれてきて例外なく死んでいきますね。私たちもこの地上に生まれてきておりますが、必ず死んでいきます。例外なくと申しましたが、2人だけ例外があります。誰と誰でしょう。エリアエリアともう一人はエノク。そうですね、エリアとエノクです。先週は預言者エリアのことを取り上げました。このエリアに関する出来事の、ほんの一部ですね、話したにすぎません。本来ならばこのエリアについてだけ10回ぐらい連続して、話をすると分かるようになると思うんですけども、今日の聖書の箇所はこのエリアの後継者エリシャのことが中心になりますが、エリアのことをもう少し触れておきたいと思います。エリアというこの預言者は聖書に登場する人物の中で大変この特異な存在であると思います。普通とは特別にこう違っている、そういう存在だと思います。その第一は死を見ないで挙げられた二人のうちの一人であるということです。この火の戦車と火の車に迎えられ竜巻に乗って天に昇っていったことが列王記の下2章11節に記されております。この火の戦車と火の車というのはイスラエルの神の力の象徴のことであります。エリアはなぜ死なないで天に引き上げられたのでしょうか。 もう一人聖書の中で天に引き上げられた人エノクについてはこのように端的に記述されております。創世記5章24節のところでありますが、エノクは神と共に歩んだ、神が彼を取られたので彼はいなくなった。まあ、この御言葉から推し量りますと、エリアの生涯は神様と共に歩んだものであって、これを神様が喜ばれていたという証であろうと思われます。まあ、確かにエリアはこのバール礼拝、つまり偶像礼拝のことでありますが、その全盛の時代に現れて、私の仕えているイスラエルの神主は生きておられる、まあ、そのように言ってこの信仰に立って、これと戦い、イスラエルに神の栄光の回復、栄光を回復する先駆けとなりました。まあ、二つ目のエリア特有の事柄は変貌の山に現れたことです。イエス様が十字架にかかる前、この高い山に登られて祈っていると、栄光の姿に変わりました。その時モーセとエリアが現れて、イエス様がエルサレムで遂げようとしておられるその御最後について話し合われました。マタイ17章ルカ19章のところに記述されております。なぜこのことを話し合われたのでしょうか。なぜモーセとエリアだったのでしょうか。まあ、この一つの考えは、この律法を象徴するモーセとこの預言者を代表するエリアだというものです。この律法は幕屋や生贄などを通してキリストとその御業の型ですね、形となるものでした。またその預言はキリストとその御業についてあらかじめ語ったものです。ですからモーセとエリアによってこの旧約聖書の中に表されたキリストとその御業のすべてが表せるということになります。そしてそのイエス様のご最後、すなわち十字架の御業について、話し合われたのです。このもう一つの考えは、イエス様が再臨され、すべてのキリストにあるものが敬虚ですね、敬虚されるときに関連しているというものです。敬虚って携帯電話の敬ですね。虚は挙手の虚ですね、挙げられる。ご自分の体であり花嫁である教会を引き上げられること、その敬虚をされるときに関連しているというものです。キリストにある死者がまず初めによみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのである。まあ、これが第一テサロニケ4章16、17節の御言葉であります。モーセはすでに死んでいるものを表し、エリアが生きたまま引き上げられているものを表し、この二人によってこのすべての主にあるものが天に引き上げられて、いつまでも主と共にいる祝福に預かることを表しているということであります。元に戻りまして、この三つ目のエリアの特有の事柄はメシアの先駆けとして現れることが予言されていることです。まあ、旧約聖書に登場するこの聖徒ですね、聖霊によって清められたこの信者であります聖徒が、この新約聖書の中に登場するのはモーセとエリアだけです。彼らが新約聖書に登場するということは、人間は死んで終わりではないということを教えていると思います。そしてその登場があらかじめ告知されているのはエリアだけです。旧約聖書の最後にそれは記されております。マラキ書ですね、マラキ書4章5節6節旧約聖書の一番最後のところです。見よ、主の大いなる恐るべき日が来る前に、私は預言者エリアをあなた方に使わす。彼は父の心をその子供たちに向けさせ、子供たちの心をその父に向けさせる。 これは私が来て呪いを持ってこの国を打つことのないようにするためである、そのように記述されております。この福音書を読みますと、当時のユダヤ人はエリアの再来を大変に気に留めていたことがわかります。バプテスマのヨハネに対して、あなたはエリアですか、というそのような御言葉があります。そしてイエス様に対しても、彼はエリアだという人々がおりました。このようにエリアはこの聖書の中で大変重要な役割を担っております。そのまな弟子であり後継者がエリシャであります。今日の聖書の箇所、先ほど口語訳で読んでいただきましたが、現代訳が少し分かりやすく書いてありますので、1節から5節までを拝読いたします。聞いていてください。主がエリアを竜巻に乗せて天に取り去られる時が来た。エリアはエリシャをギルガルにいる預言者の仲間から連れ出し、エリシャに言った。ここに留まっていなさい。主は私にベテルへ行けとおっしゃっておられる。エリシャはそれに答えた。私は主に誓って申します、決して先生から離れません。こうして二人はベテルに向かって行った。するとベテルにいる若い預言者たちが皆エリシャのところに来て、今日主はあなたの先生を天に召されるのご存知ですか、というので、エリシャは、ええ、知っています、でもそのことは言わないでください、と答えた。それからエリアはエリシャに言った。エリシャ、ここに留まっていなさい。主は私をエリコに行かせようとしておられる。しかしエリシャは答えた。私は主に誓って申します。決して先生から離れません。こうして二人はエリコに向かって行った。するとエリコにいる若い預言者たちが皆エリシャのところに来て、今日主はあなたの先生を天に召されるのご存知ですか、というので、エリシャは、ええ、知っています、でもそのことは言わないでください、と答えた。ご説まで以上ですが、エリアはこの神の霊の導きに従って生きた人であります。神の霊が彼に語られれば、彼はその通りに従いました。ここでも彼はギルガルからベテル、エリコ、そしてヨルダンへと神の指示に従って行きます。彼は神が自分を天に連れて行かれることもすでに知っておりました。だから弟子たちに働きを続けるように頼みました。神の前でただ一人残された預言者だと抗議していた、このエリアで、ありましたが、7000人を残すと言われた神は、神と共に歩むエリアに、この頼もしい後継者エリシャとイスラエルの神、さまざまな地域から預言者たちを呼んで働かせられました。さらに、6節から11節までを同じく現代訳で読みますので聞いていてください。エリアはエリシャに言った。ここに留まっていなさい。主は私をヨルダン川に行かせようとしておられる。しかしエリシャは答えた。私は主に誓って申します。決して先生から離れません。こうして二人はヨルダン川に向かって行った。エリコからついてきた若い預言者50人は遠く離れて立っていた。エリアとエリシャがヨルダン川のほとりに立ったとき、エリアは自分の外套を取り、それを巻物のように巻いて、それでヨルダン川の水を打った。すると水は二つに分かれた。それで二人は乾いたところを渡った。渡り終えると、エリアはエリシャに言った。私が天に上げられる前に欲しいものがあったら言いなさい。するとエリシャは言った。 では先生の正式の後継者として先生の持っておられる霊的力をいただきとうございます。エリアはそれは難しいことを注文するなと言った。しかし私が天に上げられるときにはきっとその願いは叶えられるだろう、叶えられるだろう。ただし神様のおぼし召し次第だぞ。こうして彼らはなおも話をしながら進んでいったが、そこへ一台の火の戦車と数頭の火の車が現れ、二人の間を隔てエリアは竜巻に乗って天へ登っていった。以上であります。エリアが神の霊の導きによってこの従順に働いたとき、神は彼と共に働かれ、ついにエノクの場合のように神はエリアを天の馬車に乗せて神の国へと移されました。神様は渇望する者、渇望する者、神様を強く望む者に恵みを与えられます。エリアに随行していたエリシャは最も信頼する人が天に引き上げられ、自分が担うべき働きの大きさを前にして目の前が真っ暗になったことでありましょう。彼はエリアと比較すらできない自分の足りなさとその働きの大変さ、難しさを知っておりました。ですからエリアに最後までついて行き、二つの分け前を切に求めました。二つというのは一つの分け前、もう一つの分け前という意味ではなくて二倍という意味ですね。正当な後継者としてエリアの働きを継続しようとするなら、エリアに臨んだ聖霊の2倍の御業が自分に必要だと求めたのです。これは彼の欲から出たことではなく、神に対する熱意から出たものです。彼の要求は神の働きを担うために必要なものだったのであります。私たちは神に喜ばれる歩みをするために十分なこの信仰と力を主体に求めなければならないことをここで教えられます。ところで皆さんのその行動の基準、行いの基準は何でしょうか。つまりその目的を持って実際に体を動かすときのその元となる目安は何でありましょうか。私たちはこの世を生きていくときに行動の基準が必要であります。日々のこの小さなことの判断にしろ、この人生のターニングポイントになるような大きな決断をすることにしろ、何らかの行動の基準によって行動するはずであります。そのような時にその都度この変わるような判断で行動すれば、それは浮き草の人生のようなもので、その人の人生はいずれは破綻します。現代の目まぐるしく移り変わるこの難しいこの時代に、日常の多忙さに追われ、私たちはこの世に流されてはいないでしょうか。クリスチャンが生きていくための行動の基準は至ってシンプルではないでしょうか。それはその行いが神様に喜ばれることか、神様が悲しまれることかの判断によればいいことで、実に簡単なことです。ところがその判断、決断を行動に移すとなると、そう簡単なことではありません。神様に喜ばれる歩みをするためには、日頃積み重ねた十分な信仰と神様の力を主体に求め続けることがなければ、行動に移すことができないのです。例えば まあ、クリスチャンの皆さんはこの献金袋にお金を入れて毎月献金を捧げます。その袋の表には次の御言葉が書かれております。第2コリント9章7節の御言葉であります。各自は惜しむ心からではなく、また強いられてでもなく、自ら心で決めた通りにすべきである。神は喜んで施す人を愛してくださるのである。神は喜んで施す人を愛してくださるのである。この御言葉を私たちは誰もが理解しております。しかし理解した素直な心で献金しているでしょうか。神様が喜んでくださるだけの心からの捧げ物を私たちはしているでありましょうか。十分にしていると言えないのが私たちの現実ではないでしょうか。正しい信仰を継承するとき、神の国が広がります。エリアの昇天を見守ったエリシャは、我が父、我が父と繰り返し叫びます。そこにはエリアに対する深い尊敬の思いが現れています。実際、預言者エリアによって北イスラエルに対する裁きが留保されていたと思われるほど、彼の存在は特別でありました。父という表現から、エリシャがエリアを霊的な父と考えていたことがわかります。またこの2つの分け前とは、長男に与えられる遺産の分量を意味するのでありますが、この表現からもエリアの霊的なことを認められたいというエリシャの思いがよく表れております。彼は最後までエリアを離れなかっただけでなく、先生と仰ぐ死が受けた聖霊の恵みを下へ求め、死が仰ぐヤハウェの神を求め続けました。生徒は正しい信仰を立て、その信仰の遺産を次世代に伝授する責任があります。今まで神の御前に用いられた人たちは、すべて忠実な人たちでありました。主はご自分の仕事を忠実な者たちに任せ、その人たちを通して御心を成し遂げられます。このような忠実な者たちは、裁きの時に、よくやった、良い忠実なしもべだ、あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう、主人の喜びを共に喜んでくれ、マタイ25章21節の御言葉でありますが、そのように褒められ、褒美を与えられるでありましょう。私たちは主人である神様に用いられるにふさわしいしもべになるために、真実で忠実なものとして今立っていこうではありませんか。お祈りいたします。予的な野望ではなく、霊的な渇望を持って今日一日を生きたいと願います。主を信じる私たちが、まず正しく立って御言葉を実践する